こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。シュリーマン旅行記聖国日本は、後にトロイア遺跡の発掘で名を知られるハインリッヒ・シュリーマンが、1865年の世界旅行中に聖国と幕末日本を見言した記録である。現地はフランス語で刊行され、本書は石井和子による日本語訳である。内容は万里の長城、北京、上海から、横浜八王子江戸へと移り、都市街道、住居、食事、商業、宗教、行政、教育などを具体的な観察に基づいて描く。旅行記であると同時に、東アジアが大きく変化する直前の社会を外来者の視線から記録した歴史資料でもある。聖国と日本を連続して訪れたことから、著者の比較は鮮明だが、その評価を当時の帝国主義情報の限界、短い滞在という条件と切り離しては読めない。本書の価値は賛美や批判の結論だけでなく、異文化を何に注目して理解しようとしたかにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に聖末の聖国と幕末日本を並べてみる。同時代比較の視点。本書の大きな特徴は、聖国と日本を別々の異国として扱うだけでなく、ほぼ連続する旅程の中で比較可能な社会として観察している点にある。シュリーマンは聖国では北京、上海、長城などを訪れ、都市の衛生、管理の腐敗、建造物の荒廃や統治の状態について厳しい印象を知る。他方、日本では横浜から江戸へ進み、街路や住宅の清潔さ、人々の勤勉さ、日常生活の秩序に強く注目する。この対象は、維新前夜の日本に近代化の前提となる社会的基盤があったことを考える手がかりになる。一方で、聖国への否定的な描写を、その社会の本質的な優劣を示すものとみなすのは不適切である。アヘン戦争後の国際環境列強の圧力、旅人が接した範囲の偏りを考慮する必要がある。したがって読者は、比較そのものから当時の際を読みつつ、比較を成立させた観察者の立場と歴史的条件も検討すべきである。次に、住居食事、商店に現れる江戸の簡素さと生活技術。日本編でとりわけ印象的なのは、政治的事件よりも住まいと食事、商いといった日常の仕組みへの細かな関心である。シュリーマンは畳のある室内少ない調度、必要時に出し入れされる食器、通りに開かれた店構えなどを観察し、ヨーロッパの生活様式との差を捉えようとする。家具が少ないという記述は単なる欠乏の指摘ではない。空間を固定的な用途に縛らず、収納や萌えによって多目的に使う住居の在り方を外来者が驚きを持って見た記録と読める。また、米、魚、箸を用いる食事、刺身などへの言及は、現在にも通じる食文化の連続性を感じさせる。ただし、短期滞在者の観察には地域差や階層差を十分に捉えられない限界がある。だからこそ本書は江戸社会の完全な実体図ではなく、当時の都市生活の一断面を異文化比較を通じて可視化した資料として有益である。さらに、清潔教育工芸を通じた文明概念への問い、シュリーマンは日本を高く評価する際、軍事力や工業力だけを文明の尺度にしていない。住宅や街の清潔さ、無駄を抑えた暮らし、読み書きの広がり、工芸品の完成度などを社会の成熟を示す要素として取り上げる。ここには近代ヨーロッパの物質的発展を唯一の基準にしない姿勢が見える。とりわけ、蒸気機関のような近代技術を持たない社会であっても、職人の技術や教育の普及が高い水準に達しうるという認識は重要である。同時に彼は日本の宗教や政治体制については留保や批判も示し、全体を無条件に理想化してはいない。つまり本書は日本霊山の文章としてだけ読むより、文明を何で測るのかという19世紀的な問いを含む記録として読む方が実り多い。衛生、生活費、技術、教育、宗教的態度は単独では社会の優劣を決めない。本書はそれらが結びつく生活の全体像を観察対象にしている。そして、幕府の統制と開港後の緊張を移す政治行政観察。本書が描く日本は明治維新の直前であり、開国によって外国との接触が急速に増える一方、幕府と諸藩による統制がなお強く働く時期である。シュリーマンは移動の際に接する役人や警護、外国人の行動をめぐる制約、江戸への外国勢力の進出をめぐる事情にも目を向ける。彼は役人の実直さや職務への姿勢を評価する反面、封建的な統治が民衆の自由な活動や対外交流を抑える可能性を指摘する。この両面性は重要である。清潔、治安といった観察された長所は統制の仕組みと無関係ではないが、統制は商業や知的交流の障害にもなりうるからである。旅行者の政治分析には誤認や単純化があり得るものの、外部者が幕末体制をどのように把握したかを知る材料になる。将軍家重の上洛に関わる行列の記録なども含め、本書は大きな制度変動の前夜における権力と日常の接点を伝えている。最後に、好奇心と限界を合わせも、 19世紀旅行者の観察方法、シュリーマンの記述を支えるのは、遺跡や名所だけで満足せず、道具の寸法、建物の作り、人々の身なり、商取引、娯楽まで記録しようとする旺盛な好奇心である。万里の長城を訪れる行動力と、江戸の町や家庭生活の細部にまで関心を広げる姿勢は、後年の考古学者としての探求心を連想させる。読者の多くが欧米優越の観念を一方的に押し付けず、見たものを比較的率直に描こうとする態度に本書の魅力を見出している。しかし観察の詳細さは客観性を保証しない。滞在は限られ、通訳案内人、接触できた人々の範囲が理解を左右し、裸体混浴、宗教儀礼などは異文化の枠組みを通して解釈される。さらに西国と日本の評価の差は、旅程の順序によって強調された面もあるだろう。本書を読む際は、描写の鮮やかさを史実そのものと直結させず、何が見え、何が見えなかったかを問い直すことが、旅行記を歴史的に読む基本となる。結論として、本書は幕末史、江戸の都市生活、日中近代史、旅行記文学に関心を持つ読者に向く。専門的な制度史だけでは捉えにくい住居、食事店、街路、寺社、役人といった生活の細部に触れながら、維新前夜の社会を具体的に考えられるからである。また、外国人による日本観をそのまま肯定するのではなく、観察者の先入観、比較の基準、短期滞在という制約を吟味する訓練にもなる。西国編を併読することで、同時代の東アジアを単線的な発展史としてではなく、異なる条件の下で揺れ動く地域として理解しやすくなる。類似の幕末旅行記と比べた際の解だった点は、著者が考古学者として名声を得る前の人物でありながら、名所の印象に終始せず、生活の機能、衛生、教育、工芸、統治を横断して記録していることにある。石井和子脇と解説も、現地の背景や地名状況を考えながら読む助けとなる。資料としての限界を意識しつつ読めば、現代日本像を安易に投影せず、幕末社会の複雑さを考えるための格好の入り口となる。ご支援いただける場合は、ハインリッヒ・シュリーマン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。